町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日はラジオ日経の働き方改革でスタッフの皆さんにも夏休みをきちんと取っていただくために、町田鉄もちゃんと夏休みを取れというありがたいお達しを受けて、夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンと同じように先週金曜日に新型コロナウイルス感染症対策をして収録した特集番組をお届けします。
皆さんこんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今町田さんがお話ししたように、今日のこの番組は夏休みの特集番組として、4時からの経済ニュースカウントダウンに引き続き、今年前半緊迫する世界情勢を読み解く5つの事件の第2位と第1位の事件を紹介します。
4時からの番組でも言いましたが、今年前半を振り返ると、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに振り回され、国内の政治経済活動はいわば回転休業状態で、政治経済ニュースのほとんどを新型コロナウイルス感染症関連のニュースが独占してしまうような状況が続きました。しかし幅広い視点で世界を見渡してみると、各国での格差拡大や貧困の深刻化が続き、社会の分断は進む一方です。こうした風潮を背景に、第二次世界大戦後の世界経済の成長を支えてきた自由貿易は否定され、保護主義が幅を利かせるようになると同時に、ナショナリズムの台頭に後押しされて、国際情勢は緊迫の一途をたどっています。世界経済の縮小を打開するための手段として、戦争という悪しき歴史が繰り返されても不思議のない状況に少しずつ近づいている、そういう気持ち悪さを感じている人は少なくないと思います。そこで今日はそんな世界情勢の読み解くのにもってこいの今年前半の5つの事件を僕が選んでランキングしてお伝えしており、この時間はその1位と2位の事件をお伝えしようというわけです。
それでは CM の後、2位と1位の事件をお送りします。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
ではまず4時からの番組でお伝えした5位から3位の事件をおさらいしておきましょう。第5位は、
香港の一国二制度崩壊、浮き彫りになった習近平中国の危うい体質。
第4位は、
社会の分断が蓄積する不気味なマグマ、アメリカの白人警官の黒人男性殺傷への抗議が示したもの。
そして第3位は、
日本には大きなチャンスか、 5G から燃え盛り始めた技術覇権争い。
まあ暗いというか怖い事件ばかりでしたね。では第2位を発表しましょう。第2位の事件は、
マラソン会議を経てコロナ復興基金設置合意、 EU が存続の危機を乗り越える。足掛け5日、90時間余りのマラソン会議を経て、7月21日、EU ・ヨーロッパ連合の首脳会議は、新型コロナウイルス感染症危機からの復興・再生を図るため、資金規模にして7500億ユーロ、およそ92兆円の復興基金を創設することで合意しました。ファンドは、EU が債券を発行して、必要な加盟国に対して資金を配分する仕組みで、EU の悲願の一つである財政統合に向けた一歩という声もあります。その内訳は、返済の必要のない補助金が3900億ユーロ、貸付金が3600億ユーロとなりました。イギリスの離脱に次ぐ EU の結束が試された事態で、一時はヨーロッパ統合の理念が大きな試練に直面した形でしたが、結果はEU 首脳たちの連日深夜に及ぶ粘り強い交渉により、結束のための妥協点を見出した格好となっています。町田さん、このニュースは先週この番組でも取り上げまして、最近では稀に見る明るいニュース、希望の光だと町田さんは珍しく絶賛してましたね。
そうですね、まあ何も僕だけではなく、当事者たちも自画自賛してんですよ。合意が成立した7月21日、フランスのマクロン大統領は歴史的な日になった。ドイツのメルケル首相は世界に素晴らしいメッセージを発することができたと、それぞれ誇らしげにツイッターでつぶやいてましたよね。 EU 加盟国の人たちにとっては一時は合意が絶望視されただけでなく、イギリスの EU 離脱に続く EU の試練に敗れれば、平和のためのヨーロッパ統合という EU の理念さえ揺るぎかねない危機だったわけで、5日間にも及ぶ長期間の首脳会議を続けて粘り強く合意にこぎつけたことはやはり感慨深いのだと思います、はい、もちろん新型コロナショックでボロボロになったイタリアやスペインの復興再生資金も供給可能になったわけで、それだけでも意義深いのではないでしょうか。
でも町田さんが評価したのはちょっと異なる視点でしたよね。
僕が評価しているのはアメリカや中国に対する対抗軸としての EU のポテンシャルです、
はい、
アメリカのトランプ政権は発足以来、世界経済の縮小傾向が鮮明になる中で中国を敵視して赤字減らしのための貿易戦争、中国通信機器大手のファーウェイ締め出しを柱にした技術覇権争い、香港や新疆ウイグル自治区の人権問題、そして中国が一方的に権益の存在を主張している南シナ海、東シナ海の問題への対抗方針の表明と、実に様々な分野で対立を深刻化、国際関係を緊張に陥れてきました。中国も頑なに自分たちが主張する国益にこだわり、請求にやられたらやり返すと報復を繰り返してきました。双方は双方の陣営作りに躍起で、国際関係は米ソ冷戦時代を上回る勢いで悪化していると言ってもいいでしょう。そうした中で今回 EU 加盟国が見せた粘り強い交渉力は、性急なアメリカ中国両国とは対照的なものでした。両国の対立激化の歯止め役としても大いに期待されることになるのではないでしょうか。その面では日本にとっても心強いパートナーになる可能性があります。今日の5本の事件の中では唯一、最大の世界にとって明るい事件だと僕は評価しています。ではフィナーレです。今年前半緊迫する世界情勢を読み解く5つの事件の第1位の事件は、
アメリカが違法と宣言した中国の南シナ海領有権の野望。中国が主張する南シナ海の領有権の問題について、アメリカのポンペオ国務長官は7月13日に声明を出し、15日には補足の記者会見をして、国際法を尊重した平和的解決を求めてきたこれまでのアメリカの立場をかなぐり捨てて、中国の主張は完全に違法だ、アメリカは合法的な領有権の主張や海洋権益の主張を中国に侵害されている世界中のすべての国々を支援していく、あらゆる手段を尽くすなどと警告調の強いメッセージを発信しました。これに対して中国は外務省のスポークスマンが7月14日の記者会見で、アメリカが南シナ海の平和と安定を破壊していると猛反発しました。
杉浦さん、その後のアメリカサイドの動きも紹介してください。
はい。海上自衛隊は7月21日、南シナ海などでアメリカとオーストラリアとこの2日前から共同訓練を行っていると発表しました。参加しているのは護衛艦テルズキ、アメリカ海軍の原子力空母ロナルド・レーガン、オーストラリア海軍の強襲揚陸艦など合わせて9隻で、訓練海域は南シナ海からグアム沖の太平洋の広範な地域に及び、様々な戦闘場面を想定してそれぞれの艦艇の役割分担や情報共有の手順を確認しているということです。今回の訓練は7月に入って2度にわたってアメリカ海軍のロナルド・レーガンなど原子力空母2隻が軍事演習を行ったのに続くもので、中国に対し日本、アメリカ、オーストラリア3カ国の連携を誇示する狙いがあるとみられます。
杉浦さん、もう一つのニュースもお願いします。
はい。7月21日イギリスを訪問中のアメリカのポンペオ国務長官は、イギリスのジョンソン首相、ラーブ外相と相次いで会談した後、ラーブ外相との共同記者会見に臨み、中国による南シナ海の領有権主張や知的財産権の侵害を批判した上で、この脅威を理解する連合体を作っていきたいと述べ、同盟国に対中政策での結束強化を促しました。 会見でポンペオ長官がイギリスによるファーウェイ製品の排除の徹底や香港との犯罪人引き渡し条約の停止に触れてこの場を借りて称賛したいと述べたのに対し、ラブ外相は我々は協力した時の方が影響力が増すと強調、自由を守る国際システムの中でアメリカと協力していくことがイギリスの明確な方針だと応じました。
まあ、解説に多くの言葉を費やす必要はないと思います。ここに来てアメリカは中国に対する強硬姿勢をエスカレートしています。その一方でアメリカをはじめ日本やヨーロッパの先進国では共通の価値観となっている民主主義や自由などの価値観を共有している国は世界にそれほど多いわけではないんです。中東やアフリカなどの諸国には治安の維持のために中国ばりの人権抑圧や統制を必要と考えている国々も少なくありません。加えて中国は今や世界第2位の経済大国で新型コロナショックを力で抑え込み、反米勢力の結集や領土的野心の実現に着々と布石を打っていると言わざるを得ません。我々はこうした緊張がこれ以上高まることがないよう危機感を共有できる国々と連携して平和的に対立の芽を一つ一つ摘み取っていく必要があると強調して今回の特集番組を終わりたいと思います。
今日は今年前半緊迫する世界情勢を読み解く5つの事件と題してこの番組で2位と1位の事件をお送りしました。番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういう内容でしょうか。
今夜の町田鉄の経済リポート深掘りはコロナの先の世界、 EU は危機を機会チャンスに変えられるのかと題してお送りします。ゲストは日本経済研究センターの利根立久雄研究主幹です。
来週は通常通り生放送でお送りします。それではこの後11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで再びお耳にかかりましょう。
さようなら。